矢蓋秀幸の麦わら帽子。
皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2丁11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でライブでドキドキしながらお送りしております。番組に合わせてですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。素敵なね、紫色のデザインで、今日はスタンプがですね、なんかコーヒーを飲んでるあったかそうなスタンプを貼っていただいております。フリキンディさんですね、いつもありがとうございます。読ませていただきます。ちょっと早いですが、気分はメリークリスマス。年内最後の放送となりましたね。今年最大の作業である豆刈りも大豊作です。締めくくることができめでたしめでたし、年間通してさまざまな機械トラブル、虫ネズミの被害に遭いながらもなんとか乗り越えましたね。ありがとうございます。光合成細菌が大活躍の年だったでしょうか。まさにその通りですね。結界の話はなかなか一般化しないでしょうが、目に見えない世界で真実は存在して、うすうす気づいている方も、口に出すかは別として、本当は多いのでは。これからも本当の情報をどんどん伝えてください。書いていただきました。ありがとうございます。まあ確かにね、光合成細菌のことですけども、ちょっと理解に苦しむような部分も、たくさんありまして、まあ一緒に作業しているね、父親いるんですけども、不思議だよね、ということで、首をいつもかしげておりますが、まあ事実、結果がね、やっぱり目の前でこう見えるので、そうなのかな、ということでね、まあ確かに不思議な世界ですけども、まあこれからもね、いろいろこうやっていけたらな、というふうに思っております。最近のこう、近況ですけども、最近の近況というのもおかしいですけどね、まあ、近況ですけども、ですね、インターネット上の農学校が、できて1年経ちました。で、まあ、そちらに呼んでいただいてですね、また東京にこう行かせていただいたんですが、まあ、それはそれで、ね、後ほど、ちょっとこう話をしたいなというふうに思うんですが、その、帰りに乗った飛行機ですけどね、日本航空さんね、金沢から帯広まで。ちょっと珍しいかなと思うんですけど、機長さんか副機長さんか女性の方がおられてね、まあお二人仲良くこう、笑顔で話をされていて、ああ、なんか微笑ましい感じで、いい飛行機乗れたなという気がしたんですが、その昔ですね、大阪に漫才の大御所、西川きよしさんの相方だって、横山やすさんがおられたんですけど、乗る飛行機の機長さんがあくびをしただけで、説教1時間で飛行機1時間飛ばなかったという逸話がありますね。まあちょっとそんなことを思い出してしまいましたけど、 あとはですね、多分初めて行ったかもしれないですけど、浅草の雷もね、ちょっと行くとですね、いなせなこうイケメン の, あの車引きのお兄さんたちがたくさんおられて、今時はすごいなとか、まあいろいろこう感心しながらですね、東京の街を、まあちょっとこう散策をさせてもらいましたね。それとですね、まあ講演会で呼んでいただいたんですが、それの前振りでですね、その日の午前中、渋谷のラジオという、コミュニティ放送局がございます。まあ、FM ウィングさんよりもですね、さらにこうコンパクトでこじんまりした放送局で、スタッフの方が全員こうボランティアのスタッフさんで、ノーギャラでこう運営されているという、という感じの局だったんですが、そこで45分の番組に出させていただいて、なんと冒頭に天気予報を私が読ませていただいたという、読ませていただいたというね、ちょっとこう、初めての体験をしてまいりました。まあ、あとですね、まあ、パスモカードを使って、まあ、2回目だったんですけど、調子に乗って、こう、出し入れして、落としてしまったとかね、ちょっと悲しい出来事もございました。まあ、そんなことで、まあ、楽しく、東京行ってね、いろいろこう、させていただきました。まあ、そんな話をまた後ほどということで、それでは今日の1曲目、おかけしたいと思います。こちら。
Just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight.
ビートルズ弾いていただきました。まあ、上京していて、まあ、ちょっとね、仕事というか作業を滞ってたものがありまして、それはですね、まあ、私の弟が御影で養豚業を営んでおりまして、その養豚で出たね、排水を処理して、浄化した水をですね、貯水槽に溜めてあるんですね。で、それを、排水するという仕事を頼まれておりまして、実はその機械を手配したんですが、ホースがなかったりとか、いうことで、ちょっと伸び伸びになっちゃったんですよね。で、その水をまこうにも、畑に置いてある、仁王積みの豆を収穫したね、追熟させている台、それが片付かないと、できないですね。で、片付けるためには脱穀を終わらせなければいけないとか、まあ、いろんなこう、順番があってですね、滞ってしまったということで、まあ、トカチの場合ですね、作業が滞ると、凍ってくるんですね。水回りの仕事特に。非常に厄介なことになってしまうんですけど、まあ、しょうがないかなということで、まあ、
いつもこうお世話になってるご近所隣の、木崎良国さんという会社なんですけども、排水用の人数ポンプを借りてきまして、結構でかいですね、いいポンプなんですけど、実はホースがなくってホースが200メーターいるよねっていうことで手配したんですけど、それがまたなかなか手に入らなくって、納期待ちでどんどんその貯水と凍ってくるんですね、氷が分厚くなってどうしようみたいな感じだったんですが、戻ってきてからですね、即、次の日その排水の作業に入りました。で、まあセットするのに2時間ぐらいかかってですね、でどう計算しても1本あたり600リッターしか汲めないですね、いくら大きなポンプといっても。で計算しますと、200トンの、貯水槽の水を汲み出すのに、その計算で言っても6時間はかかるという計算になったんですね。で、それはあくまでもポンプの能力で6時間ですから、少しでもこう抵抗があったりとか、ホースが長いと、どんどんその排水量落ちるんですよね。結局7時間やっても終わらなくって、で、日がどっぷり暮れて夜の7時ぐらいになって、いろんなものが凍ってくるし、これはもうこれ以上もう無理やなというところで、その水位を見てですね、妥協して、まあ、作業終了ということで、終わったんですね。そこまではまあいいんですけど、その終えた後、排水に使った100メーター以上のホースをしまわなければ、中身が凍って二度と触れなくなるという、十勝ならではの恐ろしい作業があるんですね。で、しかも中に水入ってますから、ホース探るのに、まあ多分運動会の綱引きよりもしんどいかなというぐらいの感じで、ホースを探り寄せて、水を切りながら巻いていくんですね。重たいホースなんですけど、まあ一刻の猶予もならないという、こう緊張して、緊迫してですね、判断一つ間違うと、もう取り返しがつかないということで、やったことないことをやるわけですよ。しかも真っ暗の中、懐中電灯でこう照らしてもらいながら、まあこの、限られた時間の中でやったことないことを、非常にこう難易度の高いことをですね、もうゴリ押しで無理くりやって、一刻の猶予もならない感じでこう押し切ってやりきるというね、まあ非常にこうスリルのある作業だったんですけど、まあ結局は最終的にはですね、まあ時間遅くなりましたけど、終わるんですね。で、まあよくやったよねということで、まあ私の父がですね、ずっとこうついていてくれて、懐中電灯で照らしてくれるんですね、手元とか足元とかね。で、まあ作業自体重いし、冷たいし、寒いし、暗いし、もう大体ろくなもんじゃないんですけども、最後までこう見守ってくれてですね、で、ようやく終わって、片付け、撤収終わった時に、まあさすがに、まあ父親と抱き合いましたね。ようやったなぁ、みたいな感じでね。まあなんていうかな、親子で仕事ができてすごい良かったなぁとね、ちょっと後になって思いましたけどね。まあ大変な作業をね、まあやらせていただいて、まあこれもありがとうかなということで、まあいい経験をさせてもらいました。まあ、それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
クラプトン聴いていただきました。曲名ちょっと長いですね。It's in the way that you use it。 はい。まあ、状況の話をね、冒頭でこうしたんですけども、まあ、私は、こう、呼んでいただいて、まあ、状況したりということが、まあ、ここ最近あるんですが、上京するたびにですね、行くところがございまして、まずは皇居、それから、靖国神社。で、まあ、時間のあるときはですね、横須賀の、戦艦三笠とかですね、あと学士会館とか、まあ、行かせてもらうんですけども、まあ、要は日本の、今ある、姿、それを知るためにこう歴史がわかるという、まあ、そういう意味で、まあ、行くんですけど、まあ、靖国神社に、まあ、関してはね、まあ、国を守っていただいた方たちが祀られているということで、まあ、感謝の意を込めてですね、お参りに行かせてもらうんですが、靖国神社お参り行くとですね、その横に、まあ、いろんな、我が国の歴史にまつわることをですね、展示されている優秀館という、展示館があるんですね。で、まあ、そこは入場料1000円かかるんですけど、昨年ですね、初めて、行かせていただいて、まあ、本当にね、たくさんありすぎて回れないんですよね。で、まあ、今回も、ですね、昼過ぎから、夕方まで、まあ、時間があったので、まあ、その間に、まあ、見れるだけ見ようかということで行かせていただきました。まあ、本来気合い入れてみたら、もう数日かかるだろうという内容なんですけども、まあ、たかがね、数時間で、まあ、どこまでっていう感じですけども、まあ、行ってですね、まあ、前回ちょっとこう見れなかった、まあ、映画の上映するところが2カ所あるんですね。で、多分時間で言うと30分とかそれぐらいの時間なんですが、まあ、私たちがこう絶対忘れてはいけないこと、っていうような感じで、日本の映画をこう見たんですが、まあ見るたびに涙がね、もう溢れてくるんですね。まあよくこう、その当時の方は、これだけの思いで、国をね、守ろうとしたということがこう、ひしひし伝わってきまして、まあ涙したんですが、まあその後、いろんな展示をこう見ながら、まあ、いろいろ、思うところがあったんですが、まあ、そうこうしてるうちにですね、意外とこう、閉館の時間が短いというか早いんですね。で、ホタルの光がこうかかってきて、あれ、こう、ちょっと急がないかんよね、と言ってる間にですね、どんどんこう、みんないなくなるんですね。で、いよいよこう、閉館になってですね、本当に見たいものが一つあったんですね。で、それを探しながら、ついに探せなくって、うろうろしてるうちに出口に出てしまったんですね。で、出口に出てからもう閉館になっていて、外におられた学芸員さんに、実は探してるものが 見当たらなくって、閉館の時間になってしまったんですけど、っていうことを言ったら、それは何ですかっていうことで、実はですね、硫黄島で戦死された、市川利之助さんと言われる、少将さん、戦死されて中将になられたんですけども、その方がですね、戦死する前に、合衆国大統領、ルーズベルト大統領に宛てて書かれた手紙をですね、お腹に巻いて、それで戦死されたんですね。で、亡くなられた後、連合国によってその手紙が発見されて公開されたという手紙なんですね。で、その市川猪之助さんという方はですね、兵隊さんで英語ができる方にですね、その英文を作ってその方のお腹に巻いてですね、それで亡くなられて、どちらも発見されてるんですね。で、それが展示されてるということは知ってたんですが、場所がわからなくって、で、学芸員さんに、どこですかって聞いたら、結構調べていただいて、ついにまあ場所がわかったということで、別のですね、学芸員さんに案内していただいて、閉館している、その優秀館というね、記念館、また入れていただいて、まあ、それを見せていただいたんですね。
で、非常にすごいことがこう書いてありまして、まあ、かなり長いので、まあ、なかなかこう、全文をね、お伝えすることはできないんですが、要は日本の国の開国から始まって、まあ、私たちの本意ではないけれども、いろんなこう戦争をやらざるを得ない状況になってこう、日露戦争からですね、満州事変から、大東亜戦争からということをやった。で、まあ私たちのことをね、戦争好きな民族だと思ってるかもしれないけども、実は違うと。で、最後の、大東亜戦争についてはですね、春ノーツというね、最後通知を渡されて、やらざるを得ない状況に追い込んだことは、あなた方もよく知ってるでしょうというようなことがずっと書いてあるんですね。で、まあ、アジアに関してはですね、もともとアジアの人たちのアジアだったのを白人が植民地化したと。それを返してほしいという思いだけですというようなことをずっとこう書いてあるんですね。で、まあ、またそれを見てるとですね、涙して、まあ、しばらくそこに佇んでたんですが、ふっと横見るとですね、学芸員が待ってるんですね。それはそうですよね。閉館して私がこう、ね、入れていただいて、付き添ってここですとかって言ってたら、まあ、待たれてるのは当たり前だと思うんですけど、なかなかそれに気がつかなくってですね、しばらくこう泣いてたんですね。で、なんかこう、柱の陰でこう待たれていて、で、それに気がついて、で、あ、すいませんって、時間取らせてしまいましたねっていうことで、また出口までこう一緒にね、案内していただいて、まあ、非常にこう濃い時間を過ごさせてもらったなということで、まあ、東京にね、行かれる方っていうのは、たくさんおられると思うんですけど、もしですね、時間があるなら、靖国神社に行かれて、この、優秀館、いろんな歴史をこう見られて、まあ、その当時の方たちがどんな思いだったのかということに、まあ、触れるということをね、ちょっとこうされると、またちょっとこう違うね、我が国の一面がこう見えてですね、まあ自分の、生まれ育った国のことをね、愛することができるんじゃないかなという気にはなったんですけどね。まあ私もこんなことがね、言えるようになったのもついここ最近なんですけど、やっぱりまあ気がついてよかったなとは自分ではこう思ってますけどね。まあそんなことで、まあ靖国神社ね、行かせていただきましたという話でございました。それでは曲いきたいと思います。こちら。
エルビス・コステロ聴いていただきました。まあ、今回ですね、上京させていただいて、まあ、講演会に呼んでいただいたということでね、まあ、行かせていただいたんですが、まあ、行くついでにですね、まあ、福島の復興支援とかお手伝いをしてますんで、まあ、いろんなことをですね、上京したついでに、まあ、皆さんにお願いしてですね、まあ、打ち合わせとかですね、そういうことをこうさせていただくんですが、まあ、今回はですね、福島の、現地の農場に行ってですね、現場を見てほしいと。これは絶対見ないかんなということに、まあ、前回ちょっとお話になりまして、実は農場行くの3年ぶりなんですね。で、福島の農場には、農場の社長さんとか、農場長さんとかおられてですね、まあ、現場をこうがっちりやられていて、まあ、メールとかですけども、画像とかね、状況はこうですとか、いうことをですね、しょっちゅうこう、連絡いただいてたので、だいたいまあ分かってたんですが、まあ生産量がですね、あんまりこう良くない、安定しないという感じですかね。取れるときはまあ取れるんですけど、どうもこう、畑回帰の割合が多いというようなことで、支援する、まあ、販売する側ですけどもね、もうちょっとなんとかならんのかということで、まあ、ちょっとこうやりとりをこうされてたんですが、やっぱり、現場大事なので、現場を見ないとダメでしょう、ということで、今回、まあ、連れて行っていただいたんですね。で、まあ、販売の方からいろんな、まあ、話は聞いてたんですが、届いた野菜の詰め合わせの箱を開けた瞬間ですね、見栄えが悪くって、なんじゃこりゃっていうことで、こう、クレームが出たり、ごぼうが折れてたとか、まあ、そういうことがあるんですね。虫食いがあるとか、いうことをこう言われるということで、まあ、農場の社長さん通してですね、現場の農場長さんにその人がどんどんどんどんこう行くわけですよ。で、まあ、それをどうせっていう話ですけども、要は、あかんやろという話でこう行くんですね。で、例えば、それがですね、私が農場長だったら、こんだけ頑張って、これこれこうやっていて、で、虫が来るのはこういう理由があって、で、これぐらいはしょうがないんだ、ということは、多分私は言えると思うんですけど、まあ、間にね、農場のこう社長さんとかおられるんで、やっぱりそこまで現場からこう言えなかったということもあるみたいなんですね。で、どんどんどんどんこう仕事が、人ってそうやって、何やってねーとか、あかんやろとかって言われると萎縮するじゃないですか。どうもその辺でこう気持ちがね、やっぱりこう慣れていったんじゃないかなということでこう想像できるわけですよ。で、まあ現地に行きまして、まあどんな感じかなということで、まあ見させていただきました。まあ見栄えというかね、畑の見づらのことをやはりこう言われると。いうことなので、表面をですね、薄くこう、耕されてるんですね。綺麗にこう、整地されてるんですね。で、まずそれはやめましょうね。で、まあ、土の仕組みの話だとか、それをもう一回こう、話してですね。まあ、これこれこういうふうにこう、作業しましょうということで、まあ、お話をしました。それと、私が行った時にできていたのがですね、白菜、白菜、カブラ、小松菜、あとはですね、二十日大根とかですね、あったんですが、それをですね、農場行って、むしり取って、そのままバクバク味見させていただいたんですが、非常にいい仕上がりなんですね。美味しいし、まあ、見栄えはね、ちょっとこう、虫食いがあったりとか、まあ、するんですけど、カブラなんかもう、泥ついてる、そのままバリバリかじってですね、本当に美味しいんですね。で、まあ、3年かかりましたけど、全く農業をやったことがない方がですね、その自然栽培の農場を一つ渡されてですよ。で、そこで、約4単ですけども、作物をいろいろこう作って、で、復興支援をね、していただける方に、詰め合わせをして送って、お金をいただいてということをこうされてるわけですよ。
で、それを、こう、加味してもですね、まあ非常によ、もうよくここまでやったなと、自然栽培をゼロからやってですね、まあ最初ちょっとハンデが実はあったんですね。雨降ってドロドロの時に重機で掘りちゃったんですけど、まあそれがですね、ちょっとしばらく引いてましたけど、そのハンデを克服して、で、それでここまでやられたということで、まあさっきの靖国神社じゃないですけども、ちょっとこう涙しておりまして、まあよくまあ、やりましたよね、ということで、野菜をかじりながらちょっと涙してたんですけども、まあ、実はその農場にもですね、オーナー会社さんがおられまして、出資をされてるんですが、まあ、3年間はほとんど利益が出てないということで、ついにこう、我慢できずにもう撤退だということをこう言われてですね、まあ、まだ農場の方にこう伝えてなかったんですけども、もうよくここまでやったなっていうのが、こう目の前にあるのに、これを失うのは忍びないなということで、なんとかまあ継続できるようにね、みんなで、帰ってから東京で相談したりとか、まあしてたんですけども、まあいい方向でね、うまくこう継続できればなというふうにか思ってるんですけども、まあ今後ですね、あそこまでできてしまった農場は、非常にこう手間のかからない、自然栽培に特化した、まあ、農場として運営やっていける、いけますよということで、まあ、それを加味しながらね、継続をぜひやりましょうという話をこうしておりました。まあ、福島にね、久しぶりにこう行かせていただいて農場を見て、でその農場さん、農場長さんがこう頑張られた、その証を見てですね、なんかこう非常にこう嬉しい気持ちになりましたね。これからまあ、多分、若い人たちも自然栽培やられる方がこう増えてくるだろうというふうに言われておりますけど、まあ非常にこう、いい、礎になったんじゃないかなという気がしておりますね。それでは曲の方行きたいと思います。
こちら。To communicate with each other, and not particularly internationally, but especially emotionally, so that what you see around you is people who are unable to love each other.This is called The Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remainsWithin the sound of silence, in restless dreams I walked along. Down the street I saw the phone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light.Tonight and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people living more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs.That voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Those that I used to not know, silence like a castor grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you.But my words like silent raindrops fell. And flowed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning.In the words that it was forming,
And the sign says the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence.
はい、サイモンとガーファンクルでサウンドオブサイレンス聞いていただきました。まあ、12月の8日の日は第2土曜日ですが、まあ、第2土曜日毎月そうなんですけども、健康菜園6中でですね、まあ、あの月1回の例会、まあ、畑をやって、座学をやって、もちろんランチ会をやってということを やらせていただいております。私が主催じゃないですけどね、常にこう行って、まあいろんな話をこうさせていただくというふうにしております。まあ今回はですね、その8日の前に、種苗法について、まあちょっとこう資料を作ってですね、まあ講演をさせていただいたということもあって、それをまあ皆さんにお伝えしたいなということで、座学としてね、まあ久しぶりでしたけどもやらせていただきました。で、まあ、この番組でですね、種苗法、種子法のことですね、種子法と種苗法と、まあ、何度もこう話をさせていただいてるんですが、まあ、今まで国が守り通してきた穀物、主要穀物ですね、米、豆、麦、まあ、これをですね、民間に、委託するということで、まあ、やるようになりましたという話なんですが、まあ、いろんなこう、それについての弊害が起きると、いう話なんですね。いいことなんかあるの?っていう話ですけども、今朝もそうなんですが、すいません。Facebook 見てますと、種取りしたら、罰金が1000万、懲役10年間。あ、1000万以下ですね。1000万以下と懲役が10年間。に処せられるということで、こう書かれてるんですよね。で、それの出所根拠を見ますと、日本農業新聞さんが、記事を書かれて、で、それに対して、元農水大臣の山田なんとかさんという方がこうコメントをされていて、それを皆さんが、いや、大変なことや、大変なことや、ということで、シェアされて、拡散されていってるんですね。だから、知らずに見た方は、うわ、大変なことが、自分で、こう、作物を栽培して家庭菜園であっても、食べろとると、たまるやん。罰金や懲役や、というふうに、こう、取るわけですね。で、まあ、これに関してですね、帯広には、農水省さんの、事務所がですね、ちゃんとこう、ありまして、そちらに、こう、もう2回問い合わせをして確認して、まあ同じ返事なんですけども、そのようなことはございませんということなんですね。ただ将来どうなるかというふうに考えていくと、全く見えない状態ということになるんですけど、まあないわけでもない、あるかもしれない、ないかもしれないと、まあそんな感じですけども、まあ、それをですね、非常にこう、危惧されて、大変大変やと。で、まあ、それならそれでね、こう、どういう対策をしなければいけないかって、自分たちでどうやれば種を守れるか、食を守れるか、安全健康を守れるか、子供たちの食を確保できるか、ということを、まあ、考えてですね、まずは正確な情報、それからどういう対策、それから何をすべきか、っていう、こう、三段構えでですね、こうやっていかな。いかへんねんという話になるわけですね。で、それをですね、健康菜園の途中でこう少しこう話をさせていただいたんですが、皆さん熱心にこう聞いていただきまして、まあメモを取っていただいたりとかね。まあそんな風に、しておりました。で、まあ今言いましたけど、正確な情報、一体我が国で何が起きているか、でこの種に関して国はどうしようとしているかというところをまず知ること。まあ、それは、今まで国が守っていたことで民間が参入できなかった。それを民間に、やっていただいて、もっとこう発展するようにすると。 でもその内側にはいろんな人が参入してくるんで、まあ、独占されたりですね、あるいは特許で、がんじがらめにされたりとか、まあ、いろんなことが起きるんじゃないかというふうにこう言われておりますね。で、まあ、私たちが昔からこう、栽培してきた、在来種、固定種と言われるような品種、まあ、これに関しては種を取ってもいいということなので、これをもうあくまでも守りきるということもまあ大事なことですね。で、正確な情報を知り、この種を守っていくということを、まあ、みんなでやればですね、特に問題はないかなというふうにこう思うわけですね。で、そこで、都合の悪いことが一つこうあるんですが、在来種固定種っていうのは、販売する方にとってよろしくないんですね。で、何がよろしくないかっていうと、見栄えが悪い。見栄えが悪いと売り場に並べて、見面が良くないということなんですね。要は形とか色とか見栄えが良くないということで、まあお客さんの購買意欲が下がるんじゃないかということを懸念してですね、お店が扱わない。お店が扱わなければ、仕入れは仕入れない。で、仕入れは生産者に対して、いや、そんなの作ってもらっても困るわ、というふうにこう言うわけですよ。それがやっぱり一番よろしくないなということで、その固定種在来種を守っていかなければいけない。変に品種改造されたもの。F1 だとか、優勢不燃の性質を埋め込んだものだとか、あるいはもっとひどくなると、遺伝子組み換えの作物。これが、どれぐらい良くないものかということを正確に知ってですね、在来種固定種。これを私たちに、販売できるようにしてくださいと。私たちはそれが欲しいんですというぐらいのことが言えるように、やっぱりならないと世の中ってなかなかこう変わっていかないじゃないかなというふうにこう思うわけですね。で、まあこの番組でもですね、そういうことに関してはまあどんどん、常にね、情報をこう発信をさせていただいて、まあ皆さんに、正確な情報を知っていただいて、食と健康と安全とですね、子供の未来。まあ、これについてですね、まあ、まあ、こうにね、こう向いて、正しい生活ができるようにこうなればいいな、というふうにこう思うわけですね。まあ、そんな話でございました。それでは、食の方行きたいと思います。こちら。 はい、ドゥービーブラザーズ聞いていただきました。メールをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。ヤブタさん、こんにちは。こんにちはですね。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。まったりと聞かせてもらっていますよ。ありがとうございます。帰りの運転、お気をつけくださいね。ありがとうございます。結構滑りますからね。はい。ミキサーはカナエさんがされているのですか？そうです。はい。今日は、すごい順調でね、ノーミスで来ております。ありがとうございます。体調はいかがですか？お大事にされてくださいね。書いていただきました。なんか耳が痛いと申しております。では、23日の開局特番、楽しみにしています。ありがとうございます。クリスタルさんからメッセージをいただきました。いつもありがとうございます。それではですね、また上京した時の、まあ、話なんですが、その前に上京した時は、その獅子法の話の講演に呼んでいただいて、種の話をね、生産者の立場でこうしに行ったんですが、その翌日、実は、もう一つ講演を頼まれていたのですが、その会場となる場所がですね、その方のミスでダブルブッキングになっていてできなくなって、で、まあ本来1回で済ますつもりだったんですけども、それが12月の10日になってしまって、まあ2回行くことになったんですね。まあそれはそれで、まあ交通費も出してくれるということなので、まあ私のスケジュールの調整だけだなということで快諾をしまして、まあ行かせていただきました。で、その講演会っていうのは、インターネット上のですね、農学校、ザ・キャンパスというのが去年の11月の30日に、開校いたしまして、1年経って、で、まあ、いろんなところからですね、関心のある方が、そのザ・キャンパスに、関心を寄せられてるんですね。で、その中で、とりわけ、フリーランスの方っていう、こう、ワードがあるんですね。私もよく知らなかった、フリーランスって何ですかって聞いたら、組織に属さずに仕事をされる方。まあ、要は、フリーの何々、フリーのライターさんとか、フリーのクリエイターさんとか、フリーのアナウンサーさんとか、まあ、そんな感じなんでしょうね。で、そういう方たちっていうのは、今時ですから、インターネットの環境があればですね、別にどこにいても仕事ができるということで、実は、そのフリーランスの方たちを取りまとめしている会社があるんですね。で、その会社に所属しているフリーランスの方が100万人おられるということなんですね。って一体どれだけの人って100万人ですよ。ちょっと想像つかないじゃないですか。で、そういう人たちが所属している会社があってですね、そちらで、その自然栽培の農業、それから、パーマカルチャーというね、永久農法という会社が言ってたんですが、まあ、それのデザイナーの方と、まあ、一緒にこう、講演をさせていただいたんです。させていただいたんですけどね。で、まあ、それが夜の講演で、まあ、午前中にラジオで、その辺のこう、前振りみたいなね、番組をこうやらせていただいたんですけども、そのフリーランスの方を、取りまとめされているのは、ランサーズという、まあ、会社なんですけどね。まあ、すごいとこやなということで、まあ、だいたい100人ぐらいの方がこう聞きに来られて、私と、四つ井真二さんですよね。パーマカルチャーのデザイナーさんと、それからフリーランスの方2人と、それから進行役が1人と。まあ、5人が、こう、ひな壇で、こう、話する、まあ、講演会なんですけど、それに参加するのに、ワンドリンクで3000円なんですね。いや、ちょっと、トカチじゃありえん金額かな、という感じがしたんですけども、まあ、100人ぐらいの方がね、来られて、まあ、非常にこう、熱心に聞かれてですね、で、講演終わってから、皆さん帰られないですね。で、こう、なんかね、もうちょっと聞きたい、もうちょっと聞きたいみたいな感じで、なんかないの、なんかないのみたいな感じで、まあ、せめて名刺交換と、こう、連絡先の交換をっていうことで、まあ、皆さん、こう、名刺持ってこられるんですけど、まあ、ちょっとこう、ちょっとした行列ができて、いや、私もこんなん初めてやな、っていうことで、まあ、名刺たくさん持っていってよかったな、っていう感じだったんですけど、まあ、多くの方とですね、そうやってこう、 連絡先の交換ができて、まあ、後日ね、メールでこう資料をお送りしたりとか、いろいろこうさせていただきました。で、まあ、フリーランスの方たちですから、それぞれのお国にこう住まれて、九州であったり、四国であったり、東北であったり、沖縄であったり、まあ、そういうところで住んでこう仕事をする。で、まあ、その農地がありますとか、家庭菜園にちょっとこう、大きな面積でやってますとか、まあ、いろいろこうやってみたいですということでね、後日、まあ、資料をお渡ししたりということで、まあ、話をさせていただきました。で、まあ、主催者の、まあ、妹さんっていうんですけれども、いやー、すごいなんかこう、中身の濃い意味のある講演会でよかったよかった、ということでね、まあ、その晩終わってからだいぶ時間遅かったんですけど、ご飯をごちそうしていただいて、美味しかったな、みたいで、で、ちょっとしたらもう終電の時間でね、慌ててこう帰りまして、危ないところでしたけど。まあそんな、まあ日をね、過ごさせていただいて、まあお役に立ってよかったかな、という感じでございました。それでは、今日最後の曲になりますね。こちらお届けしたいと思います。
She keeps a motivation in a pretty cabinet. That's a neat case, she said. Just like Marie Antoinette, building a remedy. Good job, and get a deal at a time. And the day to the weekend, we can. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinary night, she's a killer queen.
クイーン聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、まあお別れの時間が来てまいりました。まあ今年もいよいよ大詰めということでね、今週の週末日曜日は、FM リングの開局特番ということで、まあ盛りだくさんいろんな、特別番組が用意されております。まあ私はこれから年末に向けてですね、まあ神社のお勤めとかですね、締め縄だとか、まあいろいろこう、あって、まあ盛りだくさんで、それはそれでまた楽しいかなというふうに思っておりますね。まあ今日はそんなことで、今年最後の放送になりました。まあ来年年明けはですね、1月の9日、こちらが、年明け最初の番組になっております。まあ今日の再放送はですね、今度特番ということで、今回の再放送はございません。まあ、それではまたお耳にかかりましょう。皆さん、良いお年をお迎えください。さようなら。